光と本のマーイカラジオ。
マーイカラジオでは日本人の光と香港人の本の日常をお話しします。
皆さんこんにちは、マーイカラジオへようこそ。今回は、私たち光と本が見たネットフリックスで良かった作品を一つずつ紹介していきたいと思います。で、今回は、今回はちょっといつもと違った形で配信をしています。なぜかというと、いつも私と、本ちゃんは一緒の場所にいて、一緒に収録して一緒に配信するっていう形だったんですけど、今は、それぞれちょっと別の場所で生活をしているので、で、私が今 Wi-Fi がないっていう状況での生活なので、一緒に収録ができないので、それぞれで収録をして、前半は光が喋って、後半は本ちゃんが喋ってっていう形で配信をしていきたいと思いますので、ぜひ最後まで聞いてください。では、光がまず紹介する作品は、ハートストッパーという、ネットフリックスのオリジナルドラマになります。で、こちらはもともと2016年にアリス・オズマンさんっていう女性の人がウェブコミックで、発表して、それがすごい流行って、今ネットフリックスドラマになったっていう、もともとはの原作は漫画だったっていうものです。はい、じゃあ先にあらすじを紹介します。ちょっとウェブから引っ張ってきたものを読むので読みます。イギリスの男子校に通うチャーリーはゲイでありまして、それを第三者の人に暴露されてしまっていじめに遭ってしまいました。で、一学年上のベンとは付き合っているんですけど、彼はチャーリーとの関係を全然公表をしないと。で、チャーリーはちょっとそのことで悩んだりとか、いじめにあったりとかしています。ただそんなある日、クラス替えでたまたま隣になった一学年上の、スポーツマンニックと出会って、一気に一目惚れしてしまいました。で、ただニックはラグビー部所属ですごい人気者なので、ちょっと住む世界が違うと思ったチャーリーは、悩んだり、友達に相談したりとか。一方で、ニックも自分の性自認について悩んだりとか。あとは周囲へのカミングアウトとかも。向き合いながら、二人の恋はさてどうなるっていう、ちょっとドキドキするようなお話です。まあ、簡単に言えば、ボーイズラブ。っていう、ちょっと見ててキュンキュンする場面も多かったりするような作品です。はい。見た人いんのかな、これ。はい、ここまでが今、あらすじを紹介しました。では、こっからは、光、見て面白かったところ、光がですね、面白いなって思ったところとか、こうしてほしいなとか、ああ、こういう悩みがあるのかとか、ちょっと、感想を一人で、ぺちゃくちゃ喋っていきたいと思います。なんか一人で喋ってても、楽しくないな。うんうんって、共感してくれる人とか、聞いてくれる人が、隣にいる方がやっぱり喋りやすいなって思うんですけど、まあ、一人で淡々と喋っていきたいと思います。結構ね、見ててね、面白いなって思ったところが何個もあって。はい。じゃあまず、ニック、一つ目、ニックとチャーリーが、まあ、クラスで一緒に隣同士になって、挨拶をお互いするんですけど、それね、挨拶がね、もうね、はい、はい、はい、はい、はいってどんだけ言うねんっていうぐらい、はいっていう。これ、見てた人絶対、どんだけはい、はいって言うねんって思ったと思う、絶対。でね、それを、 ツイッターで数えた人がいるらしくて、それはね、何回言ってたかというと31回ドラマの中で言ってたそうです。いや、ほんとこれから見る人はね、そこも注目してみてください。で、他に面白いなって思ったところが、チャーリーのお姉ちゃんが出てくる。ちょっと名前忘れちゃったんだけど、チャーリーのお姉ちゃんもちょっとなんか不思議キャラで、ちょっと冷たそうなんだけど、なんだかんだ言ってね、チャーリーのことを気遣ってたりとか、あと、チャーリーいじめにやってるので、そういうところも気にかけてあげたりとか、気にかけてあげたりとか、なんだかんだ言って優しくて、そういうちょっと設定がいいなぁと思いました。で、他にね、いいキャラがね、いっぱい出てくるんですよ、この、ハートストッパーには。で、どんないいキャラがいるかというとね、まずニックのお母さん。ニックのお母さんは、なんか、イギリスの中でオスカー俳優なのかな？すっごい有名なお母さんらしく、お母さんじゃない、女優さんらしくて。で、そのお母さんがね、すごいいい。まあ、ニックは、チャーリーとの仲が良くなってって、まあ、向こうから好かれてるなっていうのがわかるわけよ、ニックは。で、ニックも別にチャーリーのことが嫌いじゃないと。で、自分はゲイなのか、ゲイじゃないのか、ストレートなのかって悩む場面がね、あるんですけど、で、ニックは最終的にお母さんに打ち明けたりとかするので、そこでのニックのお母さんのね、言葉遣いとか、そういうフォローとかがね、本当に素晴らしいお母さんだって、泣きたくなるぐらいいいお母さんです。で、あともう一人ね、いいキャラがいるのはね、美術部の先生。美術部なのかな？まあ、多分美術部の先生なんだけど、その先生もゲイなんだよね。で、チャーリーはいじめられてて、お昼ご飯はそこの美術室で隠れるように食べてて、で、先生が何かあったのかとか話を聞いてくれるっていうね。まあ、身近にそういう人が、先生がいるっていうのがまず素晴らしいなっていう、まあ、ドラマの設定なんだけど、素晴らしいなっていうのが思った。で、そんなところかな。素晴らしいキャラが、3人。はい。次に紹介したいのが、チャーリーのお友達3人。まず、1人目がタオ。タオは、香港人のお母さんがいて、ま、アジア系の、友達。で、もう1人が、L は、トランスジェンダーなので、体は男なんだけど、心は女っていうことで、今は、女子校に通っている。まあ、それも設定としてはすごいよね。男子校だったから、まあ、男子として学校に通ってたけど、トランスジェンダーっていうことをカミングアウトして女子校に転校したっていう、そういう設定もまずすごいなって思った。で、あとはアイザックっていう、いつも本読んでる。ちょっとぽっちゃりした友達。まあ、この子もね、いい。シーズン2では、ちょっとまたいろいろお話が出てくるんだけど、まずこの L、トランスジェンダーであることをカミングアウトした L について話をしたいんだけど、まずそもそも、まあ、ドラマの設定だから本当なのかどうかわかんないけど、本当にあるのかどうかわかんないけど、そうやって、男子校で、まあ男子校だから男子しかいない環境で、で、体は男だけど心は女だから転入をしていいよっていう、まずそういう機会があるっていうのがまず素晴らしいなっていうのが思った。 で、私、このオーストラリアにいて、ブリスベンでサッカーをやっていたんだけど、まあもちろんサッカーは男子は男子、女子は女子っていうカテゴリーで試合をするんだけど、相手チームにトランスジェンダーの人がいたんだよね。で、その人は、まあ体は男もちろん。だけど心は女だから、女性チームとしてに入ってる。まあ、でもそれに対して、正直ルームメイトじゃない、チームメイトは、ちょっと、まあ、体がぶつかるスポーツっていうのもあるし、やっぱり、男子は足速いし強いし、キック力もあるしっていうところで、ちょっとそこの、なんていうのかな、やっぱりスポーツ上、接触もするしっていうところで、ちょっと賛成している人は、正直多くなかった多くなかったというか、あんまりいいコメントをしてる人は少なかったんだよね。だから、なんか日本にいるとそういうことをあんまり機会がないから、まあオーストラリアに来て素晴らしいなって思ったのがそれ一つと、まあこのドラマも見て、あ、こういう、学校のあり方も素晴らしいなっていうのが、まず思ったのが、正直かな感想です。素晴らしいと思った。で、まあ、友達についてはもう、終わりにしよう。次、思ったことは、ベン。まあ、また新しい主人、あれが出てくるんだけど、ベンはもともとチャーリーと付き合ってた彼氏です。で、ベンは、ゲイなんだけど、カミングアウトしてないの。チャーリーとは違って。隠したい。あんまりみんなにチャーリーと付き合ってると言いたくないし、しかも、ゲイであるっていうことも言いたくない。ベンはね。で、もう、ドラマの中だと本当にすごい嫌なやつで、クソって思うんだけど、今思うとね、その、ベンの立場もね、かわいそうだなって思う。なんでかというと、まあ、言えないっていう辛さ。カミングアウトできない。だから、ちょっとチャーリーに当たっちゃったりとかっていう、ちょっと、ベンの気持ちも、なんとなく分かっちゃうっていうか、まあ難しいね。まあ、ベンにも注目してみてほしい。はい。でね、あとはね、何が面白いかというとね、まあとにかくニックがかっこいい。ニックはね、マッチョでね、ニックが誰かというと、ニックは、ラグビー部の学校の人気者で、チャーリーが恋に落ちちゃう男の子なんですけど、まずラグビー部っていう設定だからね、マッチョなんですよ、ニックが。なんで敬語になってるのかわかんないんだけど、本当にマッチョで、まずね、制服がはち切れそうなぐらいマッチョ。本当に。でもそれもね、またかっこよくて、腕を組んでね、椅子に座ってるんだけど、それもかっこいい。何言ってんだ。で、その、ニックは、悩むんですよ。僕はチャーリーのこと好きだけど、これは、私はゲイなのかっていうのをね、Google で調べるシーンとかあったりして、あ、でもそれは違う。ゲイじゃなくてバイセクシャルだと。で、バイセクシャルっていうのは、まあ、男も女も好きになるっていう、ものなんですけど、なんだろうな。やっぱり、 いじめとかっていうのが、そのイギリスにもあるっていうので、言い出しにくい世の中なんだろうなっていうのが、ちょっと辛いなって思いました。それがね、普通になればいいんだけど、僕はゲイですとか、彼氏がいます。僕には彼氏がいますとか、私には彼女がいますとか、そういうカミングアウトがしにくい環境、もちろんね、ヨーロッパとか、アメリカとか、オーストラリアとかは結構そういうのがもう、普通になってきていると思うんだけど、日本はね、やっぱりまだまだ、そういうところは遅れてるんじゃないかなっていうのが正直思います。はい。何言ってんだか。もう、いろんなことを言ってますね。一人で喋ると、まとまりがないな。難しいな、喋るの。どうかな、聞いてる人どうですか？またこの一人でやる回やってほしいかな。はい。で、あ、そうだ。まずこのドラマ見てるときに、面白いなって思うのが、イラストっていうのかな、あれ。CG みたいな部分、イラストが入ってくるんですよ。ちょっとチャーリーとニックの手がちょっと触れ合うときに、火花が飛んだりとか、火事が起きてるわけじゃないんだけど、火花が飛んだりとか、あとは、なんか、お花、ちょっと、肌がする、触れ合ったときに、お花が、ふわふわふわみたいな感じで、ちょっとイラストがね、入ってくるのが、またそれもね、可愛いです。はい。で、シーズン2の話をしちゃうとね、かなりネタバレになっちゃうので、ここではしないんですけど、シーズン2もね、また、イギリスじゃない舞台での撮影があったりとかしてね、それもまた面白かったりとかするので、ぜひ見てほしい。もうこれで面白さ伝わったかな。だいぶネタバレが多いけど、本当にキュンキュンする、可愛いなって思う。でもやっぱりちょっと、なんだろう、そのゲイとか、レズビアンとか、トランスジェンダーとか、性自認とか、その、いじめとか、友情とか、なんかそういうのもね、いろいろね、入っててね、考えさせられる、いいドラマになってますので、ぜひ見てください。では、ここで、ハートストッパーの紹介は終わりです。次は、ホンちゃんの番です。
はい、フォンです。続いては、愛の里という、ネットフリックスの恋愛番組をご紹介します。はい、愛の里はね、ネットフリックスでたまたま見て、なんか、トレーラーを見て、なんか35歳から60歳の、大人たちの恋愛番組っていう、まず、そのトレーラーを見て、興味あったっていうか、なんか面白そうだったから、1話、見てみた。そしたら、止まらなくなって、ずっと見てた。まずは、ネットフリックスでの、番組紹介を読みたいと思います。様々な経歴を持つ35歳以上の男女が田舎の古民家で共同生活を送りながらパートナー探しに挑む。もう一度恋がしたい彼らに運命の出会いはあるのか？それとも一人で去ることになるのか？っていう紹介でした。どう思いますか、皆さん。これを聞いて、この番組を見たいと思いますか？ 私はこの、愛の里っていうこの恋愛番組を見たきっかけは、なんか、ネットフリックスで、ちょうどスパイファミリーかなのシーズン1終わって、次何見ようかなと思って、ネットフリックスで、見たら、この愛の里のトレーラーが出てきて、そこから、なんかこの番組は35歳から60歳くらいの、大人の恋愛番組っていうのを見て、最初はなんか面白いなと思って、気になって、1話見てみた。そしたら、止まらなくなった。はい。で、最初は私だけ見てて、なんかギャーギャー言いながら見てて、そして、やっぱり誰かと一緒に見たいと思って、ヒカに、無理やり見せて、そしたら、ヒカもハマった。で、この番組はどういう形で収録してるかというと、テラスハウスとか、なんだっけ、愛の里知ってますか皆さん。結構人気な番組と、なんか同じように、私はこの二つとも見たことないけど、こんな感じで、35歳から60歳の、男、女、最初は4人ずつ、男4、女4で、古民家に集まって一緒に生活する。で、その4、その8人の中、まあ、いろんな人がいて、お医者さんだったり、絵本作家だったり、コンビニ出編人だったり、あとシングルマザーとかだったり、なんかテラスハウスとかと違うよね。テラスハウスは見たことないけど、ちょっとあらすじっていうか、YouTube とかではちょっと見たことあって、みんななんかモデルとか、若い人ばっかだよね。こっちは違う。だから、恋愛歴とかも豊富。から、違うかな？わかんない。見たことないから、テラスハウスとかは。はい。そして、みんな、古民家で生活して、もし、誰かと好きになったら、古民家の、なんか、裏山に、鐘があるの。愛の鐘。そこに行って、鐘を鳴らして、そしたらみんなは、家の前に集まって、で、鳴らした人は降りてきて、好きな人に告白するの。告白した後、すぐ返事はいらない。翌朝。もう一晩考えさせる。で、翌朝は、告白された人は返事する。もし、付き合いたいと思ったら、そこでキスして。そしたら二人で、この、愛の里、この家を出る。でも、もし告白は失敗したら、告白した人一人だけ家を出る。そして、違う住民が入ってくるっていう形です。さっきが言ったように、テラスハウスとかの番組と違うよね。で、どんな違いがあるかっていうと、やっぱりみんなは30代から60代、もう年取ってる人たちだから、考えることが多いのね。テラスハウスとかは若い人の恋愛だから、みんなは もう、相手との、なんか気があったらもう付き合う。楽しければ付き合うっていう気持ちで恋愛してるけど、私は見てないけどね。多分そう。で、こっちは、そうだけじゃなくて、やっぱりみんなは、恋愛はしたいけど、やっぱり長い恋愛、もう将来ずっと、いられるパートナーを探しに来たから、見ることが違うよね。やっぱりも、子供いる人もいたりして、あと離婚歴ある人とかもいたりするから、相手との相性だけじゃなくて、子供のこととか、結婚に対する、価値観とかも、みんなそこから、見てるよね。結構面白い。それに、登場人物も結構面白くて、その中、アンチョビっていう男の人がいて、30代か40代か忘れたけど、その人は、もうなんか、とにかく、想像力がすごくて、めっちゃ、もう、ちょっと言われたらすごい展開、なんか頭の中ね、すごい展開になる。だからめっちゃ勘違いする人で、すごい面白かった。で、その人は、シェフやってて、東京で確かお店があるから、グルーテンフリーのパス、あ、イタリア料理屋さんやってるから、もう今度東京に行ったら行ってみたいと思う。皆さんも、もし、愛の里を見て、この人面白いと思ったら、ぜひ、行ってみてください。また私も行ってないけど。あとは、登場人物以外は、この番組はホストっていうのかな？二人がいて、ベッキーと、アツシーっていうの？わかんない。初めて見た人。わかんない。俳優さん？芸能人？で、めっちゃ、なんか、ツッコミが面白いのね。はい。そこも面白いポイントです。この番組で何人のカップルができたんだよね。で、私もフィッカーみたいに裏話とかを知りたいから、その後インスタも、愛の里メンバーのインスタをもう見たりして、さっきこの収録の前も見たけど、もうまだ付き合ってるよね。みんなではないかわかんないけど、なんかね、何人かまだ付き合ってて、よかったって思った。安心した。どういう立場で話してるこれ。やっぱりみんなもう本気、真剣の恋愛するからかな。よかった。でも、みんなは結構年いってるけど、結構ね、うん、この番組では青春を感じる。まずは、そういう恋愛のドキドキもあったし、あと、みんなでこうやってなんか学習してる感じで生活してるから、最初は古民家をリフォームして、その後なんか焚き火もして、バーベキューして、花火もやったりして、もうやってることがもう本当に大学生、高校生がやってることだから結構多分青春を感じるかもしれない。そこも結構面白い。はい。 こういう番組でした。うん、面白いから気楽にも見れるし、おすすめします。はい。一人で喋るの難しい。しかもなんか、誰もいないタイミングを見つけて喋るから結構ね、難しいし、なんか、聞かれたらちょっと恥ずかしい。はい。でした。皆さんどう思いますか？私の紹介、下手な紹介を聞いて、この番組を見てみたいと思いますか？あと、この番組のシーズン2はもう制作が決まったらしいから、これからもシーズン2楽しみにしてます。なので、もし興味持ってる人がいましたら、ぜひシーズン1から見てください。この前の、Netflix の回から今回まではこの2つだけじゃなくて、スパイファミリーのシーズン2とか、あと巨人ね、もう終わったね、巨人もう見たけど、やっぱり紹介が減っただから、今回はこの2つだけ紹介します。本当は巨人はすごい良くて、もう私もうまく喋れたら紹介してみんな見てほしいってめっちゃ思うけど、できない。はい。なので今回はこれで終わります。聞いてくれてありがとうございます。それでは、また今度。バイバイ。